それでは、画家の4章の12節をお開きください。1160ページ、画家の4章の12節。 Song of Songs chapter 4 verse 12。私の妹花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、閉じられた泉。私の妹花嫁というフレーズはすでに10節のところでも見ましたので、覚えておられると思います。実の妹であるわけではありません。妹のように、近しい存在、血のつながりは、一生生きている限り続くものです。婚姻関係というのはどうしても、一時的なものですね。新たに、家族ができることは幸いなことですけれども、でも、肉の、家族のつながりというのは死ぬまで、続きます。結婚関係は時にいろんな理由で崩れてしまい、離婚という痛ましい、ことによって、全く、赤の他人になってしまうことも、起こりうることです。もちろん肉の家族の間でも骨肉の争いなるものがあって、それによって断絶してしまうのことも、ありうることなんですけれども、それでも、血のつながりというのはなくなるわけではありません。それほど花嫁とはつながって切っても切り離せない関係にあるということを、この私の妹花嫁という表現で私たちは見てきたわけです。そして閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉、これもすべて花嫁のことを表す表現であります。この一つ一つを今皆さんと一緒に見ていきたいと思います。閉じられた庭の庭という言葉、これは画家では最初に出てきました。この後15節のところにも庭の泉と出てきます。 Verse 15、 そして5章の1節のところにも私の庭と出てきます。 Chapter 5 Verse 2、 そして6章の2節、Chapter 6, verse 2、自分の庭という言葉が出てきます。で、6章の11節、Chapter 6, verse 11、そこにも私はクルミの木の庭と出てきます。で、8章の13節、Chapter 8, verse 13、庭の中に住む者たち、仲間たちというところに出てきます。これから、庭という言葉がちょこちょこ出てきますので、注目していただきたいと思います。で、その前にも一章の6節のところでは Chapter 1 Verse 6、庭という言葉ではないんですが、それに関係のあるものとして、6節に、終わりのところに私は自分のブドウ畑という言葉が出ています。この自分のブドウ畑も、庭の一種というふうに受け止めていただいていいかと思います。失礼しました。そのような、画家の中に、庭という言葉が、たくさん出てくるということをですね、これから意識に、置いていただいて、これがどんなものかということをこれから説明していきたいと思います。で、庭という言葉はヘブル語ではガンと言います。ガン、初めて出てくるのは創世記の2章の8節です。ジェネシスチャプター2 verse 8、もう皆さんにとってはおなじみの箇所なので、開かなくても大丈夫です。私の方でお読みします。ジェネシスチャプター2 verse 8、創世記2章の8節、神である主は東の方のエデンに園を設け、そこにご自分が形作った人を置かれた。園というところにガンが使われています。 有名なエデンの園です。その園は庭とも訳せます。まあ、庭園という言葉もありますね。で、ちなみにこの園という漢字、自体は、周りがですね、四角く、囲っている状態です。で、その中に、土と口とそして二人の人が含まれています。で、皆さんはもうそれだけでピンときたと思います。エデンの園というのは囲まれたところで、そこに土から人が作られ、その口に神の息が吹き込まれて生きたものとなったんです。で、その人は二人ですね、アダムとエヴァと言います。この二人が結ばれて一心同体となる、それがエデンの園であったわけです。で、このガーンという言葉を、言葉の根っこである語根をたどっていきますと、ガナーンという言葉でありまして、それは守るとか覆う囲うという意味であります。ですから、そもそも庭というのは、そのように何かしら守られたところ、覆い隠されているところ、囲まれているところというイメージを持つ言葉であります。で、英語のガーデンという言葉ありますね。庭とか園を表す言葉でガーデン、和製英語にもなっています。で、このガーデンというのはヘブル語から来ています。ガーンという言葉とエデンという言葉でガーデンというんです。ですから、ガーデンというのは、まさにエデンの園という意味の言葉です。この旧約聖書の言葉をギリシャ語訳に訳した聖書、七十二訳聖書セプトゥアギンダではパラダイスと訳しています。この園という言葉をパラダイスと訳していますね。ですから、庭とか園というのはパラダイスのようなところ、つまり天国のようなところというイメージを持っているということを知っていただきたいと思います。で、ソロモンの時代の庭とか園というのは同じくですね、囲まれているところでした。フェンスが設けられていて、生垣とか石垣で囲まれていたわけであります。で、気候としては日本とは全く違う気候でありまして、雨がほとんど降らない乾燥地帯です。その乾燥地帯にあって庭というのは特別な存在です。水が貴重なのにそこに庭を作るというのは、それは大変贅沢なことですね。飲み水も必要なところなのに、水は命を維持するために守るために使われるものですが、それが贅沢に庭に使われる、それはですから特別なものだということがわかると思います。アラノにおいてはオアシスのような存在、それが当時の庭というものでありました。で、その庭が花嫁に例えられているんです。花嫁は閉じられた庭のようだと。で、ソロモンの時代は王様がプライベートガーデンというものを持っていました。それは王の園と呼ばれていました。4章の16節のところを見ていただくと、雅歌の 4-16 チャプター4 verse 16、そこに私の愛する方が庭、ごめんなさい、16節のところに私の庭に吹いてその香りを漂わせておくれ、私の愛する方が庭に入ってその最上の実を食べることができるように、語っているのは花婿です。つまりソロモンが語っているんですね。ソロモンが私の庭にと言ってますので、ソロモンも庭を所有していたことがここでわかります。で、同じくソロモンが書いた伝道者の書2章のところに4節5節を見ていただくと、エクレジアステスチャプター2 verses 4 and 5、伝道者の書の2章の4節5節に、私は自分の事業を拡張し自分のために邸宅を建て、いくつものブドウ畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えたと続きがあります。 まあ、そのようにソロモンは庭園を所有していた、自ら手がけた庭園です。でその王の園と呼ばれるのは、まさに、リゾート地のようなところで、そこには、池もあったわけですね。水が貴重なのに、そんな贅沢なリゾート地を王は作れたわけです。それは暑さをしのぐための秘書の目的で、作られて、その庭の中を王様は自由に散歩するわけです。周りは囲まれて、そこはプライベートな空間、セキュリティがバッチリというところです。そこは王だけの空間です。王だけが楽しむことのできる場所です。それが花嫁だと言ってるんです。花嫁は守られている、覆われている、囲まれている、そういう存在であると言ってるんです。門には必ず鍵がかけられていました。それは花婿だけのものだというイメージですね。その花嫁の存在は、まさに、聖域のような存在、サンクチュアリーと呼ばれるような存在だと言ってるわけです。花婿と花嫁の関係にそのようなプライバシー、セキュリティというものが、見受けられるということを覚えてください。それほど夫婦は特別な関係です。他に誰も立ち入ることのできない、そういう両者の関係があるということです。で、参考までに、この園という言葉を使った言葉が、日本語にはいくつか、ありますね。紹介したいのは幼稚園という言葉です。幼稚園の園は園という言葉ですが、これは、キンダーガーデンという言葉の訳語ですね。このキンダーガーデンという言葉を作ったのは、ドイツの、教育者で幼児教育の祖と呼ばれる、牧師の息子でもあった、フリードリヒ・フレーベルという人です。フレーベルという名前はもうどっかで聞いたことがあると思うんですね。1840年に小学校に上がる前の幼児のための学校として幼稚園というものがこのフレーベルによって設立されたのが始めであります。キンダーガーデンという名称を使ったんですが、意味は子供たちの庭という意味です。フレーベルの造語ですね。で、彼はキリスト教主義に基づいてそのような幼稚園を作りました。で、今はこの幼稚園は世界中にあります。日本にもいっぱいあります。日本で幼稚園が始められた頃はほとんどがキリスト教系のものでありました。ですから本来は幼稚園というものはキリスト教精神とか教育にのっとったものでなければ幼稚園とは呼べないと言っても過言ではありません。でちなみに保育園という言葉もありますけれども、保育園は正式な名称ではなくて通称ですね。正式名は保育所です。ただそれを、保育園と、多くの人が幼稚園と同じように、見て、呼ぶわけですね。でも本来園という言葉が使われているのは、それはキリスト教系のものだというのが由来であります。ですから学園という言葉もありますね。学びの園、学園、これもですね、初めは、ただ学校とか学院というもので使われていたわけではなくて、キリスト教の特定の学び屋のことを学園と呼んだのであります。1897年に日本初の知的障害児のための学校を作った、人がいます。クリスチャンで石井良一という人です。滝野川学園という学校を作りました。そこで初めて学園という言葉を彼が使用したんですね。で、奥さんは有名な石井筆子という人で、近代女子教育の先駆けと呼ばれている人です。この夫婦によって設立されたのが滝野川学園、今も存在します。その学園というものが、 あまりにも良いもので素晴らしいものなので全国に伝わって一般の学校でも使うようになっていったわけです。まあ、そういう経緯が日本語にもありますので、まあ参考までに皆さんの心に留めておいてください。もともとはキリスト教と言ってますから聖書から取られているということです。そのというイメージは聖書から来ているということ、私たちはまあそのようなそのを知っているということですね。それは起源をたどりますと、エデンの園から始まっているということです。まあ、エデンというのは後で紹介しますが、楽しみという意味ですね。ですからエデンの園は楽園というふうにも言えるわけです。ギリシャ語では、パラダイスというふうにも訳される言葉です。で、第二、列王記の25章の、4節のところに、2nd Kings chapter 25 verse 4、第二列王記の25章の4節に、王の園というフレーズが出てきます。まあ、エルサレムの近くに、実在した園です。まあ、これもこの箇所だけじゃなくて旧約聖書の中に何回も出てきます。王の園という言葉ですね。で、それはとても贅沢な施設であったということ、まあ王様が自由に出入りして、そしてそこを散歩することを喜びとしていた、そういう場所だったということです。で、この画家においては私たちこそが王の園のような存在だと言ってるわけです。他にも画家の方では閉じられた源、封じられた泉というふうにも表現されています。全部道義的な意味で使われています。花嫁を指す言葉であると同時に、今場面としては結婚初夜を迎えているわけです。新婚初夜ですね。昔で言うと床入りというそういう場面です。まあ、現代はもうそういった言葉がほとんど死語になっています。結婚前にもうセックスをするわけです。婚前交渉をしてしまうわけですね。もう10代の頃に初体験しましたとか、もう最近では小学生でもそういう関係を持っているということは広く知られているところです。それはあるまじきことでありますね。本来夫婦にのみ主が祝福のために用意してくださったものを台無しにしてしまっているということであります。まあ、日本語ではセックスという言葉はあまり露骨には表には使わないかもしれませんが、この画家の中では夫婦のセックスについては正直にストレートにオープンに、そして美しいものとして大胆に語っています。赤裸々に語っています。それはいかがわしいものじゃない、いわゆるエッチなものじゃないんです。エッチするとかそういう表現もありますけれども、クリスチャンは絶対に使うべき言葉ではありません。で、閉じられたとか封じられたという印象からも分かるように、花嫁は誰にも触れられたことのない花婿のためだけに存在している庭であります。ですから彼女は汚れのない処女であるということが分かると思います。本来は結婚初夜を迎えるのは童貞と処女です。まあ、そういう結婚が神様が一番喜ばれる、一番望まれている最高の結婚だということを聖書から知ってください。互いに自分の処女性というものを、あるいは童貞というものをですね、 贈り物として捧げるのがこの結婚初夜です。でも結婚初夜を迎える前にすでに、セックスをしてしまっていればそのような贈り物はないわけです。改めてこの画家から、少女の価値というものを、知っていただきたいと思います。黙示録の14章の4節のところに目を留めていただきたいと思います。レベレーションチャプター14 verse 4、507ページです。この人たちは、その前を見ていただくと14万4千人と呼ばれている人たちです。この人たちは7章にも出てきてイスラエル12部族から選ばれた特別な人たちです。エホバの証人の特別な人たちではありません。で、女に触れて汚れたことがない者たちで童貞である。英語の聖書ではこの童貞という言葉は、バージンという言葉が使われています。バージンと日本語でも言いますね。バージンというと女性の処女を指すだけに使われると思われがちですけれども、バージンというのは、男性にも使います。で、彼らは子羊が行くところどこにでもついていく。子羊はイエス・キリストです。彼らは神と子羊に捧げられる初子として人々の中から贖い出されたのである。女に触れて汚れたことのない童貞の価値というものをですね、ここで知っていただきたいと思います。彼らは子羊イエス・キリストが行くところどこにでもついていく。花嫁もそうでなければなりません。そういう処女性の回復ということをこの画家から学んでいって、そして若い人たちにしっかりと純潔教育をしていきたいと思います。お互いに純潔を贈り物として贈れるような結婚を目指すように。婚前交渉は絶対に避けなければならないということ、愛してるからセックスをする、結婚前にでも愛してるからセックスをすると、思われがちですし、そのように騙されているかもしれませんが、結婚前にセックスをするときには、ほとんどそうだと思うんですけれども、どちらも妊娠は望んでいないと思います。むしろそれを恐れていると思いますね。そういう状態でセックスをするわけです。そこには何の責任もありません。何の献身もありません。ただその場限りの快楽、情欲を満たす、あるいは肉体的なそういう接触をですね、楽しむという、そういう行為にとどまっています。特別な神秘的なもの、何か美しいものはそこにはありません。特に男性の場合は、ほぼ愛とかっていうよりも情欲で行うものであります。実際に相手は誰でもいいんです。セックスさせてもらえれば誰だっていいんです。女性からしたらそのようにはちょっと思えないかもしれませんが、男性というのは大体そういうものですね。結婚前にセックスをするということはそういう行為であるということです。でも晴れて結ばれるならば、もうお互いはお互いのものに限定されます。そしてそれは特別なもので、新しい命を喜びとするような関係であります。そのような結婚初夜の場面を今画家で見ております。でも私はもう処女を失いました、童貞を失いました、もう今更遅いですと思っている人も多いと思います。もうそれで結婚もしてしまいました、今そういうことを言われてもどうにもなりませんと、まだ結婚してない人の中にもそういう人もいると思いますね。でも皆さんには希望があります。というのは、私たちは 失ったものを取り戻すことはできませんが、神にはそれができるということを信じていただきたいと思います。イエス・キリストはどんな罪も許してくださいますし、どんな傷も癒してくださいます。つまりあなたの失われた処女も取り戻してくださる、回復してくださる、そういうお方です。改めて主の前に自分がしてきてしまったこと、その過去を告白して、そして許しをいただいてほしいと思います。そうすれば必ず主が回復してくださいます。改めて私は処女としてあなたに従います、あなたの行くところどこにでもついていきます、そのように決心するならば、失われたものは必ず取り戻されて癒されます。誰でも私についていきたいと思うものは、自分の十字架を追って私についていきなさいとイエス・キリストは今日もあなたを招いています。またすべて疲れた人、重に負っている人は私のもとに来なさい、私のところに来なさいと招いてくださっております。罪の重に、その罪で疲れ果ててしまった人、安心してください。イエスはあなたを拒みません。むしろあなたを喜んで受け入れたいと招いておられるんです。シミもシワも傷も、そのようなものが何一つない栄光の花嫁としてご自分の前に立たせてくださるように、主は必ずあなたの過去をあがなってくださいます。今現在犯している罪も今すぐ告白すれば即刻許されます。それが良い知らせですね。で、改めて処女としてイエス・キリストと私たちはつながることができるということが素晴らしい恵みです。画家があなたにとってはもう最高のラブソングになることは間違いありません。で、他にも今日賛美の中で大庭の一日という歌を歌いました。その大庭というのは幕屋とか神殿にある大庭のことを指しております。で、まあ、そこも、実はエデンの園に重なってるんですね。エデンの園も、中央には命の木がありました。幕屋とか神殿にも中央には聖所があって、そしてその聖所の中に至聖所と最も清いところがありました。そこに命の木があると重ねて見ていただきたいと思います。命の木があるそういう庭園、もともとはエデンの園ですね。ですからエデンの園も囲まれていて、そして庭を通って、中央の命の木をいつでも食べることができた、いつでも神様と永遠の命の交わりを持つことができた、そういう楽園だったわけです。でも罪によってそれを失ってしまい、でも神様はその罪をあがなうために、生贄を用意されました。で、そのような生贄をほふって、再び、その壊れた関係を修復できるように最初幕屋を通して、その後は神殿を通してなされました。で、究極的にはイエス・キリストという生贄、イエス・キリストという神殿を通して私たちは神との関係を回復できるように道が備えられたわけです。それが聖書の物語です。最初から最後まで失われたパラダイスを取り戻すという物語です。それが一貫したメッセージですね。で、今私たちはこの画家で、その園、パラダイスのことを見ています。で、閉じられた、封じられたっていうこの、言葉から、正当な所有者以外は近づけないという意味で捉えることができます。純潔を表しているわけです。秘密の花園みたいなイメージでもいいかもしれません。主とあなたとの関係はそのような特別な関係です。誰もそこには入れないという、そんなプライベートな関係を全宇宙を作られた創造主、あなたを永遠の滅びから救うことができる、救い主と持つことができるわけです。でもちろんこれを結婚の普通の一般の適用としても、先ほどから処女性の重要性も言いましたので、一生涯一人の人の所有となる、それが 夫婦であります。一夫一婦制、これは神様が定めたものです。神様も私たちを庭のようにですね、例えておられますので、その箇所も皆さんにお分かちできればと思います。イザヤの51章の3節、アイザヤチャプター51、バース3。イザヤ書の51章の3節。1255ページです。まことに主は、シオンを慰め、そのすべての廃墟を慰めて、その荒野をエデンのようにし、その砂漠を主の園のようにする。そこには楽しみと喜びがあり、感謝と歌声がある。シオンというのはエルサレムの別名です。エルサレムが廃墟のような、荒野のような状態になったとしても、それでも主は慰めてくださり、そしてそこをエデンの園のように回復することができる、そういう約束をしてくださっております。私たちがたとえ廃墟のような状態になったとしても、荒野のような状態になったとしても、もうカラカラで満たされない状態ですね、もうそこには死が待ち受けている、そんな状態でも主はあなたをエデンの園のように変えてくださる。この園という言葉がヘブル語のガーンという言葉ですね。で、58章の11節、チャプター58 verse 11、 58章の11節、主は絶えずあなたを導いて、焼けつく土地でも食欲を満たし、骨を強くする。あなたは潤された園のように、水の枯れない水源のようになる。これも今日の画家のテキストに通じる箇所ですね。花嫁は閉じられた庭、閉じられた源、封じられた泉というふうに呼ばれておりました。焼けつく土地でも、どんな熱い炎の試練があなたを襲ってきても、あなたは潤された園のように、水の枯れない水源のようになりますと約束されています。で、エレミアの31章の12節も参照いたします。ジェレミアチャプター31 verse 12、 エレミア書の31章12節、1349ページ。彼らは来てシオンの丘で喜び歌い、主が与える良きものに穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油、羊の子、牛の子に喜び輝く。彼らの魂は潤った園のようになり、もう再びしぼむことはない。他にも、エゼキエルの36章の35節、エゼキエルチャプター36 verse 35、荒廃したイスラエルが、破壊されたイスラエルが、メシアが到来することによって、キリストが戻ってくることによって、エデンの園のように回復するということが予言されています。これは世の終わりに起こることです。これからエルサレムは荒廃していきます。廃墟となっていくんですね。でも、またエデンの園のように、回復されるということ、書かれております。先ほどもビデオで、ちらっと見ましたけれども、エルサレムはユダヤ教の聖地、もちろんキリスト教の聖地でもあること言うまでもないです。で、イスラム教の聖地などとも呼ばれています。皆さんはそのように習ってきたと思います。エルサレムは世界 三大宗教の聖地、それは真っ赤な嘘です。少なくともユダヤ教とキリスト教においては聖地と呼んで差し支えないんですが、イスラム教においてはエルサレムは聖地でも何でもありません。第三の聖地などという呼び方が後からこじつけられましたけれども、イスラム教には聖地は二つしかありません。メッカとメディナ、その二つだけです。エルサレムが聖地になったのはつい最近のことです。つい最近というのはイスラエルがそこに住むイスラエルという国が出来上がってからですね。それまでは 実際に何の価値もない場所だったんです。アルアクサモスクがあると、黄金のドームがあるとあなたは思うかもしれませんが、そもそもアルアクサという言葉が最果てという意味ですね。最果てというのは、まあ、メッカからしたら最果てということです。メッカが中心ですから価値がないわけですね。でそこからムハンマドが、天に昇ったとか、それも後付けであります。ムハンマドが天に昇天したという時にはアルアクサというのはなかったんですね。神殿、アルアクサというモスクはなかったんです。ですからそれもプロパガンダの一つだということです。そこが聖地だということによってですね、パレスチナの人たちが土地の権利を主張するわけです。ちなみにコーランにはエルサレムという名称は一度も出てきません。一度も出てこないんです。聖地と言えるでしょうか。しかもハマスは今もエルサレムに向けてロケット弾を撃ってるんです。どうして聖地にロケット弾を撃てるんでしょうか。ありえないですね。ですから彼らにとっては聖地でも何でもないんです。こじつけてイスラエルをとにかくそこから追い出して皆殺しにして、そして自分たちの国を作る、それしかありません。で話がちょっと飛んでしまいましたけれども、私たちは、そのシオン、エルサレムを、神が愛しておられるということ、そしてイエス・キリストは、そこに戻ってこられるということを知っていますので、聖地として重視しております。でそれがエデンの園のようになると例えられていますが、私たちも信仰者も同じようにエデンの園のように回復されると重ねられています。エルサレムの姿と私たちの姿もそこに重ねられています。神があなたのことを聖地と呼んでくださるんです。神がそこに住んでくださる、それがシオンです。それがエルサレムです。でそれがあなたであり私です。私たちは庭と例えられていますが、他にも神殿にも例えられています。私たちの体は神の神殿、主の宮、聖霊の宮とも呼ばれています。全部それのようにつながっていますね。黙示録の4章の11節のところに、レベレーションチャプター4、バース11、黙示録の4の11、主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力を受けるにふさわしい方、あなたが万物を創造されました。御心のゆえにそれらは存在し、また創造されたのです。天国での賛美が歌われている箇所です。イエス・キリストに向かってこのように歌われています。で注目していただきたいのは、すべてのものが作られてそれは御心のゆえに存在していると。御心のゆえにという言葉は、セレマーという言葉で、嫌なことをですね、無理やりするんではなくて好きなことを望んでする、喜んでするという意味から来ています。要するに神様はいやいやしぶしぶ全てのものを作ったんじゃなくて、むしろ好き好んで喜んで作ったと言われているわけです。それが御心のゆえにという言葉ですね。で、その中には私たちも含まれています。神はあなたのことをいやいや作ったんじゃないんです。しぶしぶ作ったんじゃないんですね。むしろ好きで作ったんです。喜んで作ったんですね。で、それが今画家では庭というふうに例えられています。主はあなたという庭を作ってくださったんです。そしてあなたという庭を散歩したいと願っているんです。王の王、主の主が特別な庭として私たちを作り、そして私たちの間を歩きたい、そう願っているわけです。黙示録の2章の1節のところも見ていただきたいと思います。レベレーションチャプター2、バース1、エペソなる教会の御使いに書き送れ、右手に7つの星を握る方、7つの金の燭台の間を歩く方がこう言われる。イエス・キリストのことを言ってます。自己紹介です。七つの金の燭台というのは一章にも出てきて、それは教会を指していると説明がありますから、教会の間を歩く方、それがイエス・キリストです。 ですから教会は大事なところです。イエス・キリストが歩かれるところだからです。王の庭を王が歩かれると同じですね。ここはまさに神の園です。ここはイエス・キリストの所有の場所です。キリストの歩かれるところです。そこに私たちも置いていただいているということであります。で、そこには庭ですから、たくさんの果樹とか花とか美しいものが植えられているわけです。で、私たちはここでたくさんの実を結びます。私たちは唇の果実を、賛美の生贄を捧げることができます。誰に向かってその果実を捧げるのか、他の誰でもありません。愛する方のために、王のために、花婿のために、イエス・キリストのために、私たちは唇の果実を捧げる、賛美を捧げるんです。そのために私たちはここに集まっているんですね。で、そんな私たちをたくさん実を生むことができるように手入れしてくださるわけです。庭仕事の領域ですね。園芸とかガーデニング、それをイエス・キリストが行ってくださいます。まあ、ちなみに、まあ、イギリスという国は庭師の国民と呼ばれている、ところで、男性が主に、庭の仕事を請け負っています。まあ、最近は女性もやるようになってきてますが、日本でも庭師といえば男性の仕事というイメージがあると思いますが、聖書ではもともとアダムが、最初の庭師です。最初のガーデナーですね。で、イエス・キリストも実はガーデナーと呼んで、いい方です。ヨハネの福音書の20章の15節、ジョンチャプター20、バース15。ヨハネの福音書の20章の15節。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか？誰を探しているのですか？彼女は彼が園の管理人だと思って言った。あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私が引き取ります。園の管理人とイエスは呼ばれています。ちなみに庭とか園が墓として機能するということは、第二歴代史の21章の18節と26節で確認することができます。2 Kings chapter 21 verses 18 and 26。 箇所だけメモしておいてください。そこにウザの園という言葉が出てきます。ウザの園に王様が埋葬されたと、園のお墓です。ですから墓地というのは、庭園になっていると、それが聖書のイメージです。私たちもお墓を作るとしたら、そのような庭園で、作りたいなと思いますね。で、ここではイエス・キリストが葬られた、墓のあった園です。で、創世記の2章の15節のところには、アダムが、最初の人アダムが、最初の園の管理人と呼ばれています。ジェネシスチャプター2 verse 15、お読みしますから聞いてください。神である主は人を連れてきてエデンの園に置き、そこを耕させ、また守らせた。それはまさにガーデナー、庭師の仕事をさせたということです。最初の人アダムも園の管理人、そして最後のアダムと呼ばれているイエス・キリストも園の管理人。興味深いですね。イエス・キリストが最後のアダムと呼ばれているのは第一コリントの15章の45節にありますから、知らない方は確認してみてください。 1 Corinthians chapter 15 verse 45。 イエス・キリストと庭園、それには密接な関係があるということです。庭とかには全然興味がありませんという人もいると思います。私もクリスチャンになってから、庭に興味を持って、庭いじりとか、園芸というものに、とてもハマっていきました。イエス・キリストは、園を好まれたんです。庭園を好まれたんです。ちょくちょくお庭に出て行ったと というイメージを皆さんに持っていただきたいと思います。ゲッセマナの園はよく知られていますね。そこはイエスのいつもの祈り場であったと紹介されています。大好きだったところです。行きつけのところです。ちょくちょく通っていたところ、そこが園だったわけです。ゲッセマネというのは油絞りという意味です。オリーブの木がいっぱいあって、そこではたくさんのオリーブが、の実が、油を生成していたという場所でありました。で、そのゲッセマネの園で十字架刑になる前夜、イエスは血の汗を流して悶絶しながら祈られたわけです。でその後十字架刑にかかった後は葬られたんですが、その葬られた場所も園の墓だったわけです。ずっと園で過ごされたということがわかると思います。イエスはあなたのことを、私のことを、庭と呼んでくださっています。でその中でイエスは庭師として、ガーデナーとして仕事をしてくださいます。あなたの心の中にはびこっている雑草を抜いてくださいます。邪魔になっている石ころを取り除いてくださって、固くなった心を耕してくださり、そして良い地にしてくださいます。御言葉の種が落ちて多くの実を結ぶことができるように、私たちの心の土壌を良くしてくださる。あなたを手入れして、バランスの取れた美しい庭園のような姿に変えてくださる。シミもシワも傷もない花嫁のように私たちを作り変えてくださる、そういうお方であります。で、それだけでイエスは満足しません。ただ作ったら終わりじゃなくて、作ったらその中を歩きたい、散歩したい。あなたのうちをイエスは歩きたいんです。つまりあなたと交わりを持ちたい、フェロシップしたい、そう願われるお方です。それこそがイエスの最大の楽しみです。それがイエスの作った庭を楽園にする、パラダイスにする最も大きな要因です。エデンの園は楽しいとか喜びという意味があると言いましたけれども、贅沢なところ、良い食べ物がたくさんあって、それを思いのまま食べて良いところ、しかも豊かな水のあるところ、それがエデンという意味です。最高ですね。食べ放題です。で、そういうエデンの園でイエスは私たちと一緒に永遠に暮らしたい。天国もエデンの園、神の園と呼ばれています。創世記に出てきたエデンの園は天国のエデンの園の型、ひな型、影のようなものでありました。模型のようなところですね。実際にエデンの園が主の園とか神の園と呼ばれていますので、もともとそれは天国にあるものを模して神様が作ったものだと、模型のようなところだったということがわかると思います。いずれにしてもそこは神の所有の園であったということです。創世記の3章24節のところで、命の木への道を守るためにケルビムと輪を描いて回る炎の剣とがエデンの園の東に置かれたと書いてあります。アダムとエバが罪を犯して汚れたものになってしまったわけです。神に対して諸女ではなくなったということですね。悪魔と関係を持ってしまったわけです。で、結果的に追い出されて失楽園ということになったわけですが、その東というのは、エデンの東というのは、聖書では東は常に入り口です。その入り口のところに、鍵がかかっているようなイメージですね。門番がいるようなイメージです。 もうそこには誰も入れないという神の囲いが作られたわけですけれども、でもそこにもう一度失われた人を呼び戻すために神は一人子イエス・キリストを最後のアダムと呼ばれる方を使わせてくださったのであります。で、先ほど伝えた通り、そこから幕屋に発展し、そして神殿につながって、最後は神が人となって、イエスとして来られることで、その神様の回復の働きが成就していくわけです。イエス・キリストはそのために、このように来てくださいましたので、私たちもそのイエス・キリストを信じることによって、今私が皆さんにお話したことを自分の体験として知ることができます。かつてイエス・キリストを知る前は、もう処女も失って、もう汚れ切ったものでした。もう廃墟のような状態、荒野のような状態でした。もう乾ききっていたんです。そこには命がありませんでした。もう不毛な状態でした。希望がなかったんです。絶望しかない、暗闇しかない、そういうものでした。でもイエス・キリストに出会って全てが一変しました。今はエデンの園のような楽しみ、喜びに満たされています。そのように証しできるクリスチャンがこの中に大勢いることを嬉しく思います。まずイエス・キリストを知らない人はぜひ一日も早くイエス・キリストを自分の救い主として、花婿として受け入れていただきたいと思います。創世記の3章の8節のところに、ジェネシスチャプター3、バース8、そよ風の吹く頃、彼らは神である主が園を歩き回られる音を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠したとあります。神である主が園を歩き回られる音とありますが、その音というところに米印、アスタリスクマーク2つついていて、欄外を見ていただくと、あるいは括弧声とあります。直訳は園の中に神なる主の声が歩くのを聞いた。これが直訳です。でも声が歩くっていうのはちょっと理解しづらいので、分かりにくいので、声が歩くはずがないという発想から意訳しています。でも実際には声が歩いたんです。これはもちろん受肉前のキリストを指しています。エデンの園において受肉前のキリストがアダムとエバと一緒にエデンの園をいつも歩いてくださったんです。いつも散歩してくださったんです。神はあなたと共に歩きたいと願っています。人生を共に歩きたいと願っています。イエスと共に歩くならば、どんな人生でもパラダイスになります。エデンの園になります。今まで失ったものも回復されます。今まで見たこともないような素晴らしい光景にあなたは感動します。この世では絶対に手に入ることのない祝福をいただくことができます。ヨハネの福音書の1章の14節もお読みします。ジョンチャプター1 verse 14、ヨハネの福音書の1章の14節、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。言葉は、神の声と言い換えてもいいかと思います。人となって私たちの間に住まわれた。そして私たちの間を歩かれる方となったわけです。私たちはイエスと共に歩くことで、素晴らしい神の栄光を見ることができます。恵みと誠に満ちた生活を送ることができるようになります。イエスは私たちの弱さをご存知です。 私たちと同じ人の姿を取られたからです。だから私たちはイエスと共に歩くことができるわけです。イエスは私たちのことを誰よりも理解してくださいます。話し相手としては、相談相手としては最高の方です。何でも分かってくださる、同情してくださるんです、寄り添ってくださるんです。でもちろんただ聞いてくださるだけじゃなくて、私たちの問題に対して全ての答えを持っている方です。何でも解決することができる方です。全知全能のお方です。そんな方とあなたは二人きりで過ごすことができる、一生涯イエスと一緒に生きていくことができる。そのために私たちは救われているということですね。そして封じられた泉という言葉を最後見て、この時間を閉じていきたいと思います。これも閉じるとかと同じで、所有者しか飲むことのできない泉のことを指しています。花嫁のことを指しているので、これは夫婦が、性的関係を持つ、そのプライバシーの関係ですね。箴言の5章のところを参考にしたいと思います。ソロモンが書いた箴言の5章15節から19節、Proverbs chapter 5 verses 15 through 19。 箴言の5章15から1098ページです。あなた自身の水溜めから水を飲め、流れ出る水をあなた自身の井戸から、あなたの泉を外に散らし、広場を水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ、あなたのところにいる他人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時からの妻と喜び楽しめ。愛らしい目鹿、麗しいカモシカ、彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。所有者しか飲むことのできない閉じられた泉のことを指しています。これは男性からしたら、自分の妻のことを指しているわけです。婚前交渉も禁じられていますが、婚外交渉も禁じられています。結婚してもその処女性というのは変わりません。あなたは自分の夫のためだけの存在です。同じように私たち花嫁クリスチャン教会もキリストのものであるということを忘れてはなりません。で、ヨハネの福音書の7章の37、38のところには、ジェネシス、ジョンチャプター7 verses 37 and 38、 誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。乾いているんだったらイエスから尽きることのない命の水をいただくことができます。エレミアの2章の13節もお読みしますから聞いてください。ジェレマヤチャプター2 verse 13、 エレミア書の2章の13節、私の民は二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、多くの水ためを自分たちのために掘ったのだ。水をためることのできない壊れた水ためを。命の水の泉である私、神様ですね。私たちからすればイエス・キリストのことを指しています。乾いているならばイエス・キリストがあなたの渇きを完全に満たすことができます。イエス・キリスト以外にその満たしを求めてはなりません。でちなみにエルサレムには王の園があって、その近くにはシュロアモの池というところがありました。ネヘミヤの3章の15節のところにも、ネヘマイヤチャプター3 verse 15、王の園にシェラの池があると、そこに出てます。シェラフですね、シェラフの池があると。このシェラフの池というのがシュロアムの池を後に指してます。で、 ヒゼキヤ王という人が作ったもので、今でも、その場所を見ることができます。幅が 5.5 メートル、長さが 17.7 メートル、深さが6メートルといった、池ですね。ヨハネの福音書の9章にも出てきます。イエスが目の見えない人をそこで癒されるんです。そのシュラムの池の水で目を洗うように命じられるんですけれども、そのシュラムというのは使わされたものという意味があると、ヨハネの9章7節に解説がついています。わざわざシュラムという言葉の意味が付け加えられているんです。使わされたもの、それはヨハネの福音書の中ではイエス・キリストを指す言葉です。ヨハネの5章38節にイエスは使わされたものと呼ばれています。ジョンチャプター5 verse 38ですから、シュラムの池、使わされたものの池というのはイエス・キリストの池というふうに読むことができるわけです。王の園は王の王、イエス・キリストの園です。その中にある水溜とか泉とか、また池と呼ばれるものもですね、すべてイエス・キリストのものです。私たちはそのイエス・キリストのものとなって、しかも私たちはそのイエス・キリストのものを一緒に喜び楽しむことができる。アダムとエヴァのように自由にそれらを恵みとしていただくことができるという特権に預かっています。それがキリストの花嫁であるということをこの画家から教えられます。今日はこれで時間が来ましたので終わりたいと思いますが、すべての人の心のどこか奥深いところに、潜在意識の中に帰巣本能があります。もともと私たちはエデンの園からやってきたんです。実際に伝道者の書のところには、私たちには永遠というものがもうあると、永遠への思いというふうにも解釈されます。それが私たちの内側にある伝道者の書の3章の11節に書いてます。エクレシアステスチャプター3 verse 11、もう私たちの魂にそれが刻まれています。鳩が帰巣本能を持っているのと同じですね。私たちもエデンの園に帰りたい、そこに戻らないと何かしっくりこない、何か満たされない、昔から、それを極楽と呼んだり桃源郷と呼んだり、ユートピアと呼んだりアルカディアと呼んだりシャングリラと呼んだり、いろんな呼び名がありますけれども、でもオリジナルはエデンの園です。ですから都会で疲れ果てて乾ききった人は田舎に行きたがりますね。自然のあるところに、畑仕事をしたくなったり、ちょっと菜園を作るとか、また山に登るとか、森林浴を楽しむとか、リゾート地に行って、何かエデンの園のような、そんなリフレッシュされる思いをしたい。全ての人の中にそういう潜在意識があるわけです。死んで全て終わってしまう、それは受け入れがたい。死後の世界があるはずだと人はどこかで思っているわけです。消えて全てなくなってしまうと思い込んでいるだけであって、本当は永遠のものについて憧れを持っているわけです。楽園というものに何か望郷の念を持っているわけです。そこに帰れるということを聖書は告げておりますので、ガーデニングしている人たち、エデンの園を思いながら、ガーデンというのはもともとエデンの園という言葉から来てますので、もっと楽しんでください。そしてそのガーデンを通して、憧れを持っていただいて、そしてまた多くの人に福音を伝えてほしいと思います。またそういう理想郷というのが、聖書ではもう明確なところ、実在のところだと書いてありますので、人の作った空想上の世界ではなくて、神様の用意された実在の世界、 それが天国というところです。それが神の園、主の園、天のエデンと呼ばれているところです。そういう世界で私たちは愛するイエス・キリストと永遠に喜び楽しむことができ、そこは私たちが想像するよりもはるかに素晴らしいところだという約束がありますので、それを伝えてほしいと思います。自分だけのものとして喜ぶにとどまらないでいただいて、あなたの家族もそこに行くべきです。一緒に行くべきです。永遠をそこで過ごすべきです。自分だけおいしい思いをして満足する人はこの中にクリスチャンとして一人もいないはずです。改めてチャレンジしますね。私たちはこの地上も、イエスと共に歩くことで喜び楽しむことができます。苦難も試練もキリストと共に歩くことによって、それはパラダイスに変えられることを私たちは知っています。でもそこだけじゃなくて、実際に私たちはそこに今向かっているんです。実在のパラダイスに私たちは住むようになるんですね。そこまで聖書は約束していますから、気休めでも何でもありません。ぜひ、はっきりと、聖書に書かれていることを伝えてほしいと思います。そのためにはあなたが聖書を心底から信じなくてはなりません。確信を持たなければ、大胆に伝えることはできませんので、確信を持つためには日々イエスと共に歩いて、今がもう天国の前味を味わうことのできる、そういうパラダイスの生活を送っていなければ伝えることはできないと思います。クリスチャンなのにクリシーちゃんではなかなかエデンの園をいくら語ったところで、天国をいくら語ったところで、聞く人は全然説得力を感じないわけです。そんなに辛い思いをしているのに、そんなに苦しい思いをしているのに、それでもあなたは喜べるのか、ニコニコできるのか、笑顔はできるのか、自分のことでいっぱいいっぱいなはずなのに、他の人のことを思って気にかけて、そして他の人の必要に応えようとしている、渇き切った人のために潤いとなろうとしている、命の水の川を流そうとしている、そういう姿を見て人は驚愕するわけです。そして本当にあなたの言われているような救いというのがあるんだなと、本当にあなたの言うような希望があるんだなと、本当に天国は実在するんだなということを知るようになるわけです。言葉以上に説得力があるのは、あなたが日々イエスと関係を持って交わりを持って、そのエデンの園のガーデニング生活を送っているかどうかにかかっています。それが鍵だということを知っていただいて、これからも主があなたを用いてくださるように、ますますあなた自身が美しい庭になるように、そしてそれは閉じられた庭でなくてはなりません。汚れていたままではダメです。イエス・キリストにその都度手直しして手入れしていただいて、そしてリニューアルしていただく必要があります。罪を認めて告白して悔い改めて清めていただく、その毎日があなたのガーデニング生活であります。では今日はこれで終わりたいと思います。最後お祈りして閉じさせていただきます。立てる方は一緒に立っていただいて、座ったままでも大丈夫です。ではお祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちが改めてあなたの花嫁とされたこと、そしてあなたは今日私たちをご自分の庭と呼んでくださって、最も大切なものとし、最も喜びとしてくださっていることを知ることができました。私たちと一緒に歩きたい、私たちと一緒に交わりたいとあなたの方から願って近づいて来てくださっていることありがとうございます。私たちは自分の罪のゆえに恥を持って逃げ回っておりました。でもそんな私たちにあなたは声をかけてくださいました。あなたはどこにいるのかと。どうか今その声に応えてあなたのもとにひざまずき 罪を認めて告白して立ち返って罪の許しを即刻この場で受けることができますように、そして改めてあなたに入っていただいて、すべてあなたとの関係を阻害するものを取り除いていただき、汚れたものを清めていただいて、そしてあなたとエデンの園の豊かな交わりを回復することができますように、そして私たちの姿が変わることによって周りの人もあなたのことに気づいて、イエス・キリストこそ誠の救い主であるということを知ることができますように、私たちを用いてください。イエス・キリストを知らない者たちもどうか一日も早くイエスと生きた本物の関係を持つことができますように、頭で知ってるだけでなく心で知って実際にイエスとつながることを日々会話し、日々交わって、地上がまるで天国のような、そんな新しい命と生活を一日も早く始めることができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。